聖室礼拝の初めの日です。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝します。今年は兵庫にありますようにですね、愛の実践、これをしばらく、この言葉をご一緒に学んでいきたいと思っています。キリストに向かってあらゆる点で成長するというこのテーマで、ご一緒に1年間を過ごしたいと思います。それでは今日のテキスト、戸口兄弟読んで、エペソの手紙の第4章、14節から16節まで読んでいただきましょうか。
あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するんです。16、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。
はい、はい、ありがとうございました。このエペソの手紙は2つに、分けることができると言われます。最初の1節から3節までは、これは教理、これは要するにこのバックボーン、私たちの骨は何かと、信じているものの骨は何かということがこの1節から3節の中に書いてあります。そして4節から6節はこれは実践について記されております。教理がどんなに正しくてもですね、それはこれがただ単に絵に描いた餅のようになってはこれは何にもならないと思います。黙示録の2章の中にですね、エペソの教会のことが書いてあります。この教会はですね、7つの教会、神様がそれぞれの教会の足りないところ、また励ましているところもあるんですが、このエペソの教会はですね、初めの愛から離れてしまったという言葉があります。このエペソの教会の時代はさまざまな偽物が起こってですね、でこの教会は一生懸命にこの偽物を見抜いて、それを排除することを懸命になっている間にですね、いつの間にかこの互いの愛が忘れてしまって、初めの愛から離れてしまったという言葉がこの黙示録の2章の2節からのところに書いてあります。だからどんなにですね、外部に向かって侵入することをこの妨げようと努力してもですね、互いの中にこの愛がなくなったら、この黙示録の記者はですね、ヨハネは、あなた方は初めの愛から離れてしまったという言葉が書いてあります。さて、新約聖書の中の愛の章といわれる13章の中、コリントの13章の中にはですね、愛がなければという言葉が何回か出てまいります。山を打つほどの強い信仰があっても、あらゆる奥義とあらゆる地域に通じてでも、また予言の賜物があっても、すべてのものを与えても、自分の体を焼かれるために渡しても、それは一切は無益なんだと。一切は無益なんだ。どんな大きなことをしても、そこに愛がなかったら一切は無益なんだということです。そしてこのコリントの13章の最後の13節の中にはですね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛である、そのうちで最も大いなるものは愛であるという言葉です。私もこの最初に聖書を読んだ時ですね、信仰と希望と愛、そのうちで最も大いなるものは愛という言葉はですね、これは最も大いなるものは信仰ではないかと思ったんですが、しかし、何年か過ぎてくると、やっぱりこの愛が一番大事だということが分かりました。今年はこの愛の実践をどのようにしたらいいのかということを1年間考えて共にいきたいと思います。 キリストの働きのすべてはこの愛を広め、愛を伝え、愛を実践したと言えると思います。パウロはこの愛を強調している中にですね、私たちの新改訳聖書はないんですが、口語訳聖書の中にはテモテの第一の手紙一章の五節の中にパウロは愛を目標にしているという言葉があります。パウロの人生、あれ私たちの人生は愛を目標にしなさいという言葉です。愛を目標にして生きる人生というのは、それは豊かに称賛される、また豊かに祝福されると思います。さてこのエペソの手紙の4章の14節を見ると、私たちはこうして私たちはもはや子供ではなく人の巧妙や人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、この14節の中にはですね、まずパウロは真理に、しっかりとした真理に立ちなさいという言葉です。御言葉に立つということ、御言葉に立たないとどんなに熱心にあってもこれは長く続かないんです。御言葉は私たちが言って立つところであると言えると思いますが、パウロの伝道の背景を、聖書を私たちが読んでいくときですね、そこでいつでも伝えた後から、パウロが福音を伝えた後から間違った異端がやってきて、そしてこのパウロの働きを邪魔していくわけです。パウロの言葉の中にですね、じゃあ時々そこを読んでいて、ガラテヤの手紙の3章1節、ガラテヤの手紙
はい、新約聖書の377ページです。377ページ、ガラテヤ人への手紙3章1節1、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。
この中でパウロはですね、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前で描き出されているのに、誰があなた方を惑わしたのですか。ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ、とこういう言葉の中にですね、パウロが伝えたこのガラテヤの中に伝えられた福音がですね、それは神様の恵みによって私たちは救われるのであるということをパウロは説いたんです。その後に出てきた教えがですね、いや立法が必要なんだと、行いが必要なんだということをですね、伝えたということで、教会の中にですねそういう、混乱が起こったということです。あらゆる時代の教会にも異端は次々と起こります。ルターは我ここに立つという言葉を持ってカトリック教会に挑戦しました。私はこの神様の御言葉聖書の上に私は立つのである、それ以外ではないということ。ローマ書の5章2節の中に今立っているこの恵みという言葉があります。今立っている恵み、私たちが今立っているところのこの恵みの上にしっかり立ちなさい、どんな教えが来てもその教えに振り回されることなく今立っているこの恵みの上にしっかり立ちなさい。パウロはそのテモテの第二手紙の3章の14節と15節の中に、あなた方は自分が学んで確信して確信信じていることにいつもとどまりなさい、自分が学んで確信しているところにいつもそこにとどまっていなさい。またそれはピリピの手紙の、3章の16節の中も同じことが書いてあります。自分が学んで確信しているところにとどまりなさい。この20世紀はですね、特にこのアメリカを中心にしたいろいろな教えが世界中に、あるいは日本にも押し寄せてきました。その教えは必ずしもこの異端的な教えではないんですが、 まあ、中にはそういうのもあったと思いますが、しかしこの教会はこの伝えられた新しい教えに揺さぶられた時代がありました。その中で新しい教えにブレーキをかけてよくそれを見分け吟味しなきゃいけないと。これはペンテコステ同盟がこの間50周年を迎えた時、記念誌を出した時ですね、なぜ私たちは同盟として立っているか、それはどんな教えがやってきても一つの信仰の上に立っていきましょうという、これでその同盟が50年続いてきたわけです。新しい教えというのは必ずしも否定はしませんけれども、しかしそれは自分たちの今立っている立場とどういうふうに向き合うかということが大事なことで、そうじゃないでむやみにやたらにですね、新しい教えは素晴らしいと言って今度飛びついていった中には、教会がですね大変な中で混乱をして教会を分裂したところの教会も悲しいことですがありました。だからパウロはここで真理の人の巧妙や人を欺く賢い策略から出て、どんな教えの風にも吹き回されることはないように、だからしっかりと御言葉に立っていきなさいということです。でこのもう一つは、私たちがこの愛に立っていくために、あるいは真理に立っていくためにですね、聖書に親しむという言葉があります。テモテの第二の手紙の3章の14から19節のパウロはテモテに向かって、あなたは幼い時から聖書に親しんだ、それは誰から来たか、おばあちゃんと母のユニケから来たものであると。だから母、おばあちゃんと母親はこの若きテモテに向かって聖書に親しむことをずっと教えてきた。私たちは今年は聖書に親しむ年でなりたいと思います。聖書に親しむと聖書は私たちに親しみを与えてくれます。難しいから聖書を遠ざかると、また聖書も私たちから遠ざかります。一日一章でも読み続ける、いつかの日本キリスト教団から出た信徒の友という月刊誌ですね、聖書を一章読むと10円の献金を、この貯金箱にですね10円の献金をしていくという、そういうことが出ていました。これは大変素晴らしいことだなと思って、まあこの間アイドリコ氏は飢餓のために1年箱に1円でもいくらでもいいからその入れて、で来年のこの大会にそれを届けてくださいという話でしたけども、しかしあのこの一章を読むと10円を献金すると、これはそういうためにも用いられるんですが、私たちが聖書を読むときですね、一章読むと10円を入れる、そしてそれが十章を読むと100円、それはそういうそのためにも使われるんですが、大事なことは私が十章を読んだらそれは100円が貯まる、そういう両面が出てきて大変いいなとこう思います。ホヨンギというですね、韓国のチョヨンギ先生の弟子である方の書いた本の中にですね、20世紀の最大のリバイバリストであったビリグラム先生のことが書いてあります。ある時記者がですね、もう一度新しい人生を送れとしたらどのように時間を過ごしますかとこう聞かれたそうです。この先生は生涯にわたって直接に人々に語った人数は1億人だそうです。テレビじゃないです、直接に大きな集会を開いて人々に語っていった。でその彼にですね、自分がもう一回人生を送れるとしたらば何をしたいですか、自分を育てることがどれほど大事であるか、それは仕事上多くの教会や牧師に接してみると自分を磨いている牧師や教会は成長していることを感じますと、いろんな教会をですね、世界中の教会を回ったこのビリガン先生が 成長している牧師や教会は聖書をしっかりと立っている。教えたり働きをすることを私はこれから半減して半分にして、自分を開発し訓練するための時間を費やします。今で世界中の人々に向かって直接にイエス様のことを伝えたけど、これからは自分を開発するために訓練するために私は聖書に向かいますということを言われたそうです。私たちの聖書はあらゆる点においてキリストに向かって成長する、今年の標語です。あらゆる点に、点でキリストに向かう。で、2番目のポイントはですね、あらゆる点で成長するというこの4章の15節の言葉ですね。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長するのである。私たちの成長の原理は、原則はですね、あらゆる点で成長するという、これはバランスよく成長するということです。癒しの賜物、予言の賜物、異言の賜物、地域の賜物があっても、これはパウロはコリントの手紙の中で、そういうものがあったとしても、もし愛がなかったらば一切は無益なんだと。パウロは成長はあらゆる点においてと強調してるんです。あらゆる点、バランスよくというかね。まあ、それは第一にどういう面でこの成長するかというと、人格において成長していく。私はどのように人格を成長させることができるか、パウロはそれはキリストに向かって愛をもって真理を語る、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長、キリストに向かうと私たちは成長していくことができるのである。私たちのこの思いとか行いとか言葉、それをチェックすることができるのは、それはキリストイエス様であると。一般的にこの自分の力を知るというか、自分の考え方、言葉、これは大体世の標準に私たちは当てています。今で私が神様を知らないときは、どういうふうに自分のことを考えて律して生きてきたかというと、大体世の中の基準です。人がどう見ているか、人が自分の行動をどう考えるか、それは大体世の基準です。この世の中の基準というのはですね、これは時代によって変わります。例えばこの堕胎というのはですね、戦後間もなく堕胎は経済的な理由でそうするというふうに言われていました。ところがこのマザー・テレサが大変心を痛んだのは、日本に来てですね、年間に何十万というこの人たちが堕胎によって幼い子供を殺している。命を殺すということは経済がのゆえにそれができるというような時代でした。しかし今世界的にですね、これは許されない風潮になってきています。それは神様の立場です。通してみるとそれが間違っていることに気がつくんです。聖書は人格の成長というものは、聖書の立場に立って育てられていかなきゃいけない。聖書がどのように教えているかという立場に立たないといけないということです。キリストに向かうことによって私たちの人格は清められ高められていくのです。なぜならばイエス様だけが完璧なお方だからです。イエス様は罪を、ヘブルの手紙、罪は犯さなかったけど、すべての手において私たちと同じようになられたと。罪を除いてイエス・キリストは私たちと同じような苦しみや苦難を経験されたお方である。キリストの習い手という本のことを皆さんに時々紹介するんですが、トーマス・ア・ケンビスという人の書いた本です。今から500年余り前にわたってキリスト者に及ぼした深い影響が、このキリストの習い手という本の中にあるわけです。およそ計り知ることのできないものであると、この深い思想は、影響はですね、人間に対する、人類に対する深い影響は、これは計り知れないものであるということです。まあ、いつかその話をしたら、 三つ兄弟姉妹が多分買ったかと思いますけれども、この本をですね、大変素晴らしい本です。一冊は買って読んでいた方がいいと思いますが、これほど深い知恵と明哲な思想と人を改善させる力を持った書物は他にないと。それゆえある人はこれを光と命の書と呼んでいるということです。ある人はこの書はキリストが天から地へもたらした光の映像をし、キリスト教の最高の原理を最も忠実に表している。だからこのキリストの習いてという本はですね、国連の事務総長であった飛行機事故で亡くなった金剛に行かれた帰りにですね、彼はその飛行機事故で亡くなったんですが、このダグラス・ハマーシャルドはいつもこのキリストの習いてという本をですね、ポケットに入れてバッグに入れてたと。この本をいつでも読みながら自分のやっている仕事が本当にそれはキリストに習ってやっているのかということを点検しながら彼は自分の仕事を進めたそうです。私たちはこの愛において成長する、あらゆる点で成長する、そしてあらゆる点で成長する中の最も大事な人格は、私たちはキリストにおいてあらゆる頭なる、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長する。キリストに向かっていかなければ私たちの成長はこれは人間的なものとなってしまいます。そしてこれは知恵において成長する、昨年は伝道の書を6ヶ月ぐらいかけて学びました。皆さん覚えているかどうか、忘れたかもしれません。しかしこの知恵という言葉を学んだときですね、伝道書の9章16節で知恵は力に勝るという言葉がありましたね。知恵は力に勝る。知恵のない国家の指導者は人々を不幸に陥れます。知恵は力に勝る。また9章の18節の中には知恵は武器に勝る。どんなたくさんの武器を持っていても知恵がなかったらその知恵は人々を破壊してしまう。またこの知恵についてはですね、箴言はまさしくこのいっぱい知恵とは何かということを書いてあります。箴言は31章までありますから、どうぞ1日1章読んだら1ヶ月で1回読める。しかもこの中には人間関係のすべてのことが記されている。どう他人との関係を生きるか、その知恵は何かということが書いているのがこの伝道の書です。そして私があらゆる点において成長することの中に、愛のうちに人格は育てられていくのである。私たちのうちには本当の愛がないんです。私は若い頃自分は愛があると思っていた。しかし結婚をして、そして年月が経つとですね、自分には本当の愛がないと思うようになりました。愛だと思っていたのはそれは愛でない、偽物であるということが分かったんです。なぜそうできたかというと、自分の思いと行為が神様に照らしてみると、神様の愛に照らしてみるととんでもない偽りの愛だということが分かるんです。今中部の教会でですね、コロナの集団感染が起こったと。一体どの教会だろうかというね、沖縄の教会はどの教会かということを、まあ、犯人探しをしているような感じです。しかしそれは私たちの心の中にある他を裁く心があるんです。分かればみんなで非難して、だからあの教会はというふうに責めていくんですが、攻撃の材料に作られてしまうんです。ヨハネの8章の中で会議の現場で捕まえてきたこの女がですね、朝早く髪を乱して群衆の前に立たせて、そして人々が白い目を持って愛でない目を持ってこの女の人を見ていた。しかしイエス様があなた方の中で罪のないものがこの女に石を投げなさいと言われた時に、 若者からじゃなくて年寄りからそこを去ったと書いてあります。なぜ年寄りから去ったかというと、長い人生を経験してくるとですね、自分の中に本当に罪があるということが分かって、長く生きれば生きるほどその罪の深さが分かって、年寄りからそこから逃げたと。今月の南仙祈祷会はですね、中止になりました。今月は、川田先生の教会でやることになっていたんですが、川田先生から急遽、この中止のお願いの電話があったんです。なぜならばですね、京子先生の、東間先生の教会にですね、あなたの教会でしょう、このコロナが出たのはとこ言ってですね、今攻撃を受けていると、だから、大変困っていると、だからそんなにか起こったら大変だからやめた方がいいという結論で、それを取りやめにしました。私たちは人の罪をですね、なんか楽しんでいるよ、どこの教会になったんだろうか、あ、その教会やったらそういうことあるなとこう思ってですね、その愛に入るじゃなくて攻撃の非難の対象にしてするしまうわけです。イエス様から離れた愛はどんな説得力があってもそれは愛ではないということです。私の考えや思いや行動はそれは愛から出ているかどうか、これが愛を原点にしているかどうか、それが私たちが生きていく中で、特に夫婦の中でもね、自分たちの夫婦生活は愛を基礎にしているか、愛を原点として物を言ったり考えたり行動しているかということを考えると、誰もイエス様抜きにしてそれを私たちは成長させることはできないんです。私の言った言葉が、それは果たして他の人の益になった言葉を語ったかどうか。だからパウロはこの私たちは人格において、あらゆる点において成長するというのは人格において、それから愛においてどうなんだろうか。4章の15節の中にはもう一度見ると、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長するのである。愛において成長するとこのパウロは語りました。愛なくば成長はない、どんなに熱心であってもそれは成長していかないということです。パウロはコリントの第一の手紙、手元第一の1章の5節の中に、これは口語訳聖書の中には、愛を目標としなさいと書いてあるんです。まあ、新改訳聖書のことを書いてないんですが、パウロは私たちの人生は愛を目標にしなさい、かつて私がそういう愛を目標にするというふうに考えたことはなかったですね。愛を目標にして家庭を作りなさい、愛を目標にして夫婦の関係を築きなさい、あるいは社会を築きなさい、他の人を見なさいというのはですね、まさにこの愛がないとね、どんなに大きなことを語ってもそれはパウロは一切無益なんだ。信仰から出てくる愛を目標として私たちは生きていきたい。そして愛を基礎とする、私たちの生きていくことの土台は何かというと、それは愛なんだと。だからその愛を持って、私たちはキリストの愛を持って自らの考え生き方、それをチェックする、それはまさにこの愛なんだ。その愛は、愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長するのである。真理を語る、真理が間違っているとそれは異端になっていきます。だからむしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭のキリストに向かって成長するのである。私たちの成長は、それはキリストに向かって成長していくのであるということを忘れないで歩んでいきたいと思います。今年は一歩でも二歩でもですね、自分が成長できるように愛の実践、それは小さな一歩から始めてみよう。考えの基礎はいつもこの愛で満ちているか、あるいは 愛でないところに避難するような思いであるかどうか、私たちも大きな間違いを犯します。コロナが出た教会はどこかというのをね、一生懸命に聞かれるんです。で、聞かれるために私たちはその愛がないってことがね、そこで問われるんで、分かるんです。もしそういう教会が分かったとしても、私たちはそれを公言しない、その教会のために公言しないということが大事なことじゃないかなとこう思います。それでは、お祈りをして、賛美をしていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御言葉はまさに永遠に続く。聖書は本当に神様の言葉であるということを私たちは知ります。この1年間、私たちは愛において成長していくのである、しかもそれはあらゆる点においてであるとこう言われています。小さなことにおいてもそれはあらゆることです。そのあらゆることにおいて、私たちは一歩キリストに向かって成長していく1年となしみゆかさるよう心から祈ります。主ありがとうございます。どうぞ人々にが、また家族がこの愛を、キリストの愛を土台としてものを考えたり行動することができるように導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。はい、それでは